街とか都市とかに関わるものと、はい、まあ、自然と関わるっていうかものと、はい、それから割に住空間の内部を繊細に作り込んだものと、まあ、大きく3つぐらいに分けられるかなと思いました。
はい、
はい、
それで、私はやっぱりその、まあ、自分のフィールドワークとかその興味の対象からやっぱり街に対して街と、まあ、自分の、ま、街と住宅の関係、まあ、プライベートなものと、まあ、パブリックなものがどうやって折り合いをつけるのかっていうところで内外っていうことを捉えて、そこにあの割にフォーカスして、まあ、面白い作品を選ぼうというふうに思いました。
はい、
はい
はい、それで、そういう迷ったんですが、金賞は、68番の、
はい
はい、
街、路地、ガレージにしたいと思います。
68番。
はい、
はい、
マチロジガレージ、で、あのすごい単純なんだけれど、まあ、空き家になったり老朽化した町屋をあのハウスをバツッと抜いてうだつを立てて上にガラスの屋根をかける、で そこがそのまあある種のこうガレージだったり、まあ、ちょっとした余白の空間になりながら、
はい、
なんか空白ボイドなんだけど町屋の形状をとどめながら、うん、そのパブリックな空間としてこう再生してるっていうのが、
はい、
すごい単純だけど力強くてあのいいかなというふうに思いました。
はい、
はい、それで銀賞は、はい、やっぱりその町とプライベートとパブリックがどうやって絡み合うのかっていうところの再編をやっている149番のブロック塀が織りなす街並みというのにしました。
はい、149ですね。
はい、
はい、
で、これも操作としてはすごく単純で、まあ、あの塀になっているブロック塀が空いている内部空間の中にずるっと入り込むことによって、
はい、
まあ、都市がプライベートの空間の中にぐっと侵入してくると、まあ、これもあのなんか、68番の街、路地、ガレージと同じように操作としてはシンプルなんだけれども、はい、その、ブロック塀が中と外というかパブリックとプライベートっていうのなの境界をこう再編するようなそういう提案になっているというふうに思いました。
はい。
はい。
はい、
それで、同賞は、まあ、同じようなあのテーマではあるんですが、22番の、侵食する外は町の家となる。
はい、22番ですね。
はい。同賞にしたいと思います。
はい、
で、これがなんか、あの、これの方が、金賞銀賞にしたものより操作としては凝っていて、
はい、
間を内部化してその内部化した余白を、拡張して家の中にこう侵食しちゃうみたいな、
うん、
あの隙間をきっかけにしてこうパブリックを家の中にまであの作っていて、そしてなんかあのワーディングもあの侵食する外が家の町の家になるっていうのがすごい町の家っていうキャッチがすごい面白いなと思ったんですけど、はい、そういうことで同賞をにしたいというふうに思います。
はい、これが同賞ですね。はい、
で佳作としては、はい、009番の名前のない場所を持つ家
009、はい、
はい、で何かこう用途にこう形をつけるというよりはなんか不思議な形のなんかこう用途のないあの空間が何かになって、その結果その周辺がの用途が決まるっていうなんかその流れがすごくこうちょっと面白いなと思ったことと、
はい、
形が三次元的に非常に豊かな空間が考えられていて、うん、
はい、
なんか集中のいろいろな、魅力的な大黒柱、共有される大黒柱とか生活をまとう船 今それは95番と97番なんですけど、
はい、
とかあの244番の屋根裏物語みたいな、なんか主従の楽しそうなイメージを出してるものってすごくあって、
はい、
まあ、主従やってもすごくこうチャーミングだなと思ったんですが、
うん、
まあ、この、名前のない場所を持つ家は、まあ、立体的にすごくこう、豊かなこうあの複雑な空間が考えられていて、まあ、何もないところからなんか用途が形によって用途が生まれてきて、そして内部空間が派生的にこう何か決まってくるっていうプロセスも、まあ、建築家としてはすごい面白いなというふうに思ってみました。
はい、
でそれを佳作としたいと思います。
はい、
もう一個佳作で、
はい、
452番のインジエアっていうものを佳作にしたいと思います。
はい、452番、
はい、インジエア、はい、海外の方ですね。
はい、
はい、で大徳寺の古法庵みたいに、うん、そのずっと上の壁を下げてきて、うん、内部に入ってなんかしあの地面だけがスーッと広がって見えるっていうやり方が、そのこの自然のシリーズの中にはいくつもチャーミングなものあったんですけど、
はい、
まあ、それは割にこう建築の手法としてはあの王道っていうか、上をあの重心を落としといて下だけ開けてスーッと伸びやかに広がっていくっていうような感じは、あのすごくこう、まあ、あり得るかなと思って、自然と の, あの付き合い方っていうか、自然とこうどういうふうにその内部と外部をこう連続的 に, し か, にしかし限定的に見せることで、むしろ広がりを見せるっていうのは、あのすごくいいなというふうに思いました。
はい、
はい、以上です。ありがとうございます。
以上ですね。では佳作は2点ですね。
2点ということで、
はい、では、はい、最後にですね、篠原さと子さんに1点お聞きしたいんですけれども、はい、日頃の建築設計の時に今回のテーマの内と外についてどういうふうにお考えでしょうかということをちょっとお聞きしたいんですが、
ですね、に、
はい、
私は割と日本の伝統的な建築が好きで、
はい、
あのこうあの勉強もしたりしてたんですけど、うん、日本のなんかそういう内と外のやり方っていうのは、まあ、大きな、あのなんか厚い壁とかそのしっかりした建具で一回で仕切るというよりは、その内側の障子であったり雨戸であったり日差しのラインであったり、まあ、弱い線を重ねていくっていうことで境界を、まあ、暫時こうあのグラデーションをつけて変えていくっていうのが日本的なやり方で、で私はそういうあの何か内部と外部のなんか段階的なこう変容みたいなものにすごく興味があって、
はい、
でそういうふうに作りたいなっていうふうに思っていることと、
うん、
あのもう一つはその段階的なこう変容を操作可能であるっていうこと、だから建築がもう全部決めてしまうのではなくて、まあ、建具だったらスライドをしたり突き上げたり、まあ、ある時は外したりっていうことで、あのその使う人が生活者が、まあ、なんか状況に応じてそのなんかしつらえることでその建築空間に関わることができる、まあ、そういうのがいいなというふうに思って、周りにこうあの、弱い境界を重ねるっていうことと操作可能であるっていうことが割にこうずっと思ってきたことですね。はい。